ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。落語界の皆さん、こんばんは。武田邦彦です。今度、自民党の総裁選ですね。たかが自民党の総裁選なんですが、なんつってもそのまま首相になっちゃうので、ある程度我々は興味があって、いろいろ検討しまして、また、日本の政治のためにも大切なことではあるんですね。しかし、今度は、ほとんどテレビとか新聞の影響はなかったと思いますね。新聞なんかほとんどの人が読まなかったんではないかと思うぐらいの、社会との関係でしたね。テレビとか新聞が役に立つのは、例えば私が外に出て誰かと話したら、どこぞの新聞にこういうニュースがあったとか、どこのテレビでこういうこと言ってたとか、それが新しい情報であってですね、我々がいろいろなことを判断するのに役立つということが、これがマスコミですからね。そういう点じゃ私ね、この自民党総裁選が決まってから自民党総裁選が終わるまで、いろんな人と話もしたし、またテレビにも出ましたけど、もうなんとか新聞がこういう記事があったとか、こう書いてあったとか、社説がこうだったとか、全くありませんでした。誰もが新聞は全く話題にしませんでした。テレビですらですね、しませんでしたね。一回ぐらい NHK のなんかの討論会の時に誰かがこう言ったって話が出たような気がしますが、まあそのくらいでしたね。ですから私の長い人生でこれほどテレビ新聞の影響が減ったという時はなかったように思います。したがって非常に記念すべき自民党の総裁選だったもんで、ちょっと役に立たなくなった。いや、意味がなくなったマスコミと。まあいうブログをしましたね。もう我々はテレビ新聞を全く見なくても良くなりました。もちろんネットの発達っていうのはあるんですけどね。それ以上にテレビ新聞が本当のことを書かなくなった。もしくはちゃんとしたニュースを出さなくなった。ということを意味してると思いますね。まあ東京都知事選の時にそれ随分言われました。東京都知事選で結構ですね、マスコミが取り上げた、新聞テレビが取り上げた候補者よりか、違う候補者が結構いい人がいまして、なんであの人たちに焦点を合わせてくれなかったのっていう声が随分出ましたね。つまり私たちはもうテレビ新聞からは情報が得られない時代に入ったということですね。まあそれはもちろん、これだけテレビ新聞以外にネットとかいろんなことがあるのに、まだ NHK がね、受信料を取ってると。まあ、いうことがもうとても時代遅れてあることは誰も知ってるわけですね。しかも中国人を雇って、その中国人に言葉もあろうに、尖閣諸島は中国の領土は日本じゃないなんて言わせて、その人を逮捕もせずに、すぐ中国に返すと。しかもその次にその責任を取って辞めさせた担当理事をですね、一週間後にプロデューサーかなんかとして再雇用するっていう、もうデタラメなんですよ。もうほとんど、なんか、アウトローみたいな団体になりましたね。ですから我々は自分たちの運命とか人生を判断するための貴重な情報源として、NHK とをはじめとしたですね、テレビ、新聞に頼ることはもうできなくなったということをもう最終的に示したのが、まあ今度の、自民党総裁選じゃなかったかと思います。で、しかしですね、このことは実は、今に始まったことじゃないんですね。まあこんなこと言うと非常に古いことを言うようになるんですが、日露戦争の時からですね、明治30何年に始まった日露戦争の時から、実は日本の、まあその頃はテレビありませんが、まあ新聞ラジオと言ってもいいですし、新聞ラジオテレビ、がですね、まあ、日本を本当に悪くしてきたんですね。やっぱり民主主義っていうのはですね、正しい報道があってこそ民主主義というのが成立するわけです。私たちが自由、平等なんつってですね、選挙なんつってですね、自由、平等、選挙、言論、学問、こういったものの自由っていうのはですね、マスコミが正しくて初めてきちっとした成立をするんですね。まあ、その点で、まあ、二つか三つですね。今まで大きく裏切ったこと、それから最近また大きく裏切ったことをちょっとご紹介したいと思います。日露戦争っていうのは、 日本とロシアの戦争で、まあ、当時日本とロシアっていうのはあらゆる点でですね、まあ1対10つってもいいし、1対3つってもいいかったんですが、大きな力の差がありました。今1対3としましょうか。一番小さいものの間隔が1対3ぐらいでしたね。例えば海軍力なんかそうでした。しかし戦争っていうのは事情の法則ってのがありまして、例えば1対3の勢力ですと、この事情の比が力の差になるってことです。1対9、つまり10倍ぐらいの力がロシアにあったわけですね。その中で日露戦争をやったわけですから、まあ、本当に日露戦争に徴兵されていった日本の国民の男、それから満州の荒野で戦った人、日本海で戦った海軍の水兵さん、みんなもう必死になって戦ったわけですね。広告の後輩この一戦にあり、各人一層奮励努力せよという Z 旗が掲げられ、もうそれを信じて、日本の男子はですね、日本を救うために猛烈に頑張った。そして奇跡的な勝利を収めたんですね。旅順にしても、法典にしても、陸上戦もそうでした。もちろんそういう大きな戦争ばかりじゃなくてですね、日本軍が最初に渡った鴨緑江の戦いですらですね、まあ、奇跡的な勝利と言ってもいいぐらいでしょう。それに日本海海戦。すごく頑張った。そして戦後もですね、明治天皇の指導もありましたけれども、乃木大将とステッセル将軍が、水師で会見したときには、海軍の将に刀を持たせるという待遇をしまして、戦争は戦争で仕方ないけど、祖国のために戦った将軍や兵士は、やはりきちっとした礼儀のもとでやろうっていう、日本の魂で行きました。これは日本海海戦で敗れたロジェストミンスター将軍、これは負傷しましてね、捕虜となって日本の病院に収容されてました。その時に、東郷平八郎を、日本の将軍ですね、後に元帥ですが、その人がお見舞いに来ましたね、東郷さん。そしたら、ロジェスター・ミンスキー将軍はですね、東郷元帥に向かって、あなたと戦ったことが良かった。あなたの捕虜になったことが幸いだった。こういうふうに発言してますね。世界中が戦争が終わって、日本という国がどんなに立派な国かということがよく分かったんです。ところがそれをぶち壊したのが当時の朝日新聞でした。せっかく日本がですね、日本人が命を捨てて日本の国を守り、日本の名誉を守り、日本人の気高さを示した後、直後ですよ。ポーツマスで日本の代表の小村寿太郎が行ってですね、交渉します。その時の日本の状態は惨々たるもんだったんですよ。もうお金は底をつき、絶対にこれ以上戦うことはできない。そういう状態で小村寿太郎は何とか有利な交渉をしてというふうに思ってやりました。しかしその小村寿太郎の苦労をですね、朝日新聞が嘘を書きまくって、そして恥ずかしめたわけですよ。しかし国民は朝日新聞を読んでましたから。なんてひどい小村大使だ、代表だということで、ものすごく痛めつけたんです。それで小村寿太郎の家を焼け打ちだから、日比谷焼け打ち事件ってありましたね。もうひどいことをやったんですよ。せっかくアメリカも仲裁して、日本の名声が日露戦争で頑張った日本人のためにね、高まった時に。だってそれまで江戸時代、日清戦争はほとんど戦争と言えないような戦争でしたから、日露戦争が本当に日本が世界にデビューした戦争だったんですよ。その時に朝日新聞は全く事実と違うことを書いたんです。その理由はなんでそんなことを書いたかっつったら、それは朝日新聞の売上高を増やすためなんです。朝日新聞はものすごく重罪です。それで日本の評判は一気に落ちて、その後日本がですね、日中戦争、大東亜戦争と進んだ一つの原因を作りました。したがってこの前の戦争は朝日新聞の大きな自分の勝手な報道によって起こったと言ってもいいんです。それがまず一つですね。まあ、いっぱい話すことがあるんで、まあ、中心となるものだけお話しますとですね、第2には、石油ショックの時の NHK の報道ですね。1972年に、まあ、それまで繁栄を謳歌してた日本の国民は、冷や水を浴びせられるわけですね。それはなぜかったら NHK の 石油がなくなる、あと30年でなくなる。毎日、朝の7時のニュースをはじめとしたニュースで、あと石油は30年、あと石油は30年って報道して、それでもう主婦もびっくりして、いろんなものを買い漁り、まあ、トイレットペーパーなんか有名ですね。明日にもトイレットペーパーがなくなるじゃないかと、普通の日本人が思うような報道を続けました。しかしこの時に、この石油ショックというのは、国際石油資本がですね、1バレル2ドルの石油を倍の20ドルにするための作戦として行ったんです。1960年代から。そのことは NHK は十分に知ってたと思われる証拠はいくらでもあります。国連総長が演説した時は1967年でしたけど、確かね。その頃には国連とか、各マスコミとか、主要な学者には国際石油資本からお金が流れておりました。私はそれを35歳ぐらいの時に知った時にね、僕は石油ショックは僕はなんか20何歳だったんです。こうだったのかと思いましたね。つまり NHK は日本国民を脅すために石油資本側について、そして間違ってると思うことを報道し続けたんです。現実は現在はですね、もう NHK が30年でなくなるという石油はもう50年以上経ってなくなりません。30年目の2010年あたりにですね、NHK は7時のニュースでですね、アナウンサーを使って石油はあと40年と言いました。それから今15年まだ経ってませんけども、もう今度40年後に石油がなくならなかったら NHK は絶対に潰さなきゃいけませんね。だって知ってて言ってるんですから。国民が知らないことを言って NHK が反映したいと思うことで嘘を突き通してるんですね。最近では、ごく最近では2つありましたね。一つは能登地震ですよ。能登地震っていうのは政府が発表している地震の確率 0.1% から 3%。東南海地震なんかと全然違う。だから能登の人は安心してましたし、改善もしてないし、自治体も準備をしておりませんでした。大きな地震が起こりました。それについて NHK は事前に警告も出していないし、新聞、テレビはですね、その間違いを全然指摘しないで、お涙ちょうだいの地震で苦労している人の中継ばっかやってました。これは意図的ですよ、もちろん。それからさらに、台風が来て、ひどい水害になりました。しかし台風というのはですね、計画水量、台風じゃなくて大雨だ。大雨でね、川が氾濫したりしました。しかし、大雨っていうのは計画水量があって、計画水量が間違ってれば気象庁の責任ですよ。計画水量が決まってるのに、その計画水量の中でありながら氾濫したなら、国土交通省の責任です。自治体も少し関与するでしょう。ところが、やっぱりこれもお涙ちょうだいの、なんかボランティアが行ったとか、そういうニュースも大切ですよ。だけど、NHK とか朝日新聞とか、その他の新聞テレビがやるべきことは、まず第一に、国の方針に大きな間違いがあったかどうか、それを調べておかないと、また同じことが起きます。最近起こったもう一つのことは、東海道新幹線の雨による運休ですね。計画運休。計画運休という言葉にほとんどの日本人は騙されましたけれども、結局雨は500ミリですよ。500ミリの雨で東海道新幹線が止める必要があったかどうか。これの根拠が必要なんです。なぜ止めなきゃいけなかったのか。1960年頃に東海道新幹線が作った時には問題がなかったんだと思います。それからその後もし問題があれば、500ミリ程度の72時間で500ミリですよ。72時間です。長崎豪雨は1時間で182ミリですからね。桁が全然違うんですよ。このくらいの桁で東海道新幹線が計画運休にならなきゃいけなかったのはなぜか。新幹線自身は運動量が非常に大きいですから、雨ぐらいの運動量とは全然違います。だから土台の、こういうふうにね、線路を支える、この土盛りの問題だったと思います。しかし土盛りならですね、補強することがずっとできます。新幹線ができて60年ですから、72時間で500ミリの雨が降って、東海道新幹線を計画運休しなきゃいけないという状態であれば、これはもう JR 東海か国土交通省の大きな責任があるんです。東海道新幹線というのは JR 東海の私有物ではありません。このくらい大きくなると、 日本国民のものですね。この意識をちゃんと持ち、それを NHK とか朝日新聞その他のテレビ新聞がですね、ちゃんと報道することが日本国を正しく保ち、この資源も少ない日本がですね、日本人が一生懸命我慢しているものを助け、そして子供たちにいい日本を引き継ぐ元になります。そういう点で、もう役に立たなかったと私は最初書いたんですが、もう意味がもうなくなったマスコミであったと。マスコミの人たちは、現に非常に厳しく反省してですね、儲け主義の、今から120年前の日露戦争の時から始まった儲け主義のマスコミから脱皮するべきだし、我々はこれ以上マスコミがこういう態度を取るなら、新聞は絶対買ってはいけない、もう禁止事項になると思います。テレビは見てはいけない禁止事項。私も法律があるから仕方なく NHK の受信料を払ってますが、NHK の受信料を払うこと自体が犯罪になるというような時代になってきたように思います。